ミモザ色の日だまり時間。みなさんこんにちは、パーソナリティのひろです。ミモザの花が春の光の中でふわっと咲いているだけで、なんだか心まで明るくしてくれる気がしますよね。ミモザの花言葉には優しさや感謝、思いやりという意味があるそうです。そんなミモザの花のように、日常の中にある小さな幸せを集めながら優しい時間をお届けする番組です。今までの人生や経験も振り返りながら、自分らしさ、あなたらしさを大切にトークしていきます。過去の自分、今の自分、未来の自分も大切にしながら、自分らしい一歩をゆっくり歩んでいくきっかけになると嬉しいです。本日はゲストの方をお呼びしております。富山県の砺波市と高岡市でむつみエレクトン教室を主催されている中島むつみさんです。むつみさんはエレクトーンの魅力を伝えるために精力的に活動されています。私もピアノはよく目にするんですけれども、エレクトーンについてはまだまだ知らないことがいっぱいなので、今日はいろいろお話を聞けるということで、とても楽しみにしています。オリジナル曲も紹介されるので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは今日もゆったりとお付き合いくださいね。ミモザ色の日だまり時間は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局ミエスタジオからお送りいたします。
夢の種。
それではゲストの方に登場いただきたいと思います。むつみエレクトーン教室主催、中島むつみさんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。富山県でエレクトーン教室をしています中島むつみです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。実はですね、むつみさんとは幼稚園中学校と同じだった同級生なんですね。地元に帰って、ね、時間が合うとやっぱ話したりする仲なんですけれども、久しぶりの対面がこのラジオのゲストということで、本当来ていただいてありがとうございます。
はい、
はい、今日は、はい、エレクトーンについてもいろいろと聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
早速なんですけれども、多分私も含めリスナーの皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱピアノって結構目にしたり音を聞いたりっていうことがあると思うんですけど、多分エレクトーンのことはなんとなくしか知らない方が多いと思うんですよね。なのでちょっとエレクトーンが一体どんな楽器なのかっていうのをちょっと教えていただけたらなと思います。お願いします。
はい、はい、今のピアノをあの例えに出してもらったんですけれども、はい、ピアノは多分皆さん知ってるんですね、うん、であのエレクトーンっていうのはピアノみたいにあの白と黒の鍵盤があって、うん、その鍵盤を弾くことで音楽を奏でていくんですけれども、何が違うかというと、うん、まず大きく違うのはエレクトーンは電気であの音が出る、電気があるところで使えるみたいな感じですね、うんうん、あのただ弾いてもあの電気がないと音が出てこないっていうのがまずあって、うん、そしてその鍵盤がピアノみたいにあのなんていうの、横に一段じゃなくって、うん、この鍵盤が右手で弾くための鍵盤、上鍵盤っていうのと、うん、段差をつけて左手で弾くための下鍵盤があって、真ん中は重な、あのなんていうの、うん、上下重なってるんですね。で2段、手で2段の鍵盤を弾いて、あとは足でもドレミファソラシドっていう音階が鳴らせる足鍵盤があります、うん、だから右手左手足を使って演奏する鍵盤楽器です。 それからいろんな音色が出たり、リズムもいろんなリズムがなるので、さまざまな音楽を演奏することができる楽器です。
すごい、たくさん音色が出るっていうことですよね。数知れ
そうです。
ない。
たくさん出ます。
なんか今聞いてると、本当素人目線だと、その右手、左手、足鍵盤、音の操作、なんかそれを全部一人でこなすっていうのがすごく難しそうに感じちゃうんですけど、で、不器用とかでもできるようになるもんなんですか？
そうですね。私すごい不器用なので、なんて言うんだろう、すごい機械音痴だし不器用なんですけど、まあ習っててコツコツやっていけばできるようになりますし、いきなり右手左手足を使うわけじゃないので、まずはそうですね、私生徒さんには小さい子だったら右手が弾けるようになって、左手も弾けて両手で弾けるようになって、しばらくして慣れてきてから足鍵盤を導入すると形なので、その順番でいけば、みんな弾けるようになっていきます。
あ、そうなんですね。で、
は
大
い。
人の方も同じような感じですか？やっぱり順番に右手、左手みたいな感じで、ちょっとずつ慣れてやっていくごとに、こう体に染みていくっていうか。
そうですね。いきなりやっぱり全部動かすのは大変ですよね。
わかりました。ありがとうございます。で、ピアノとエレクトーンとかもね、あったと思うんですけど、その、むつみさんがエレクトーンを始めたきっかけとかは何だったんですか？
私はね、母がエレクトーンをしてたんです。
あ、そうなんですね。
そう、それで母が楽器を持ってたっていうことと、母がね、手が小さいんですよ。それで自分の子供にも楽器を鳴らさせたいけど、ピアノだと手が小さいと大変かなということで、楽器もあるし自分もやってたしっていうのもあって、それも加えてエレクトーンを習わせたみたいな感じです。
あ、そうなんですね。手の
そうな
小
んです。
ささっていうことは、その鍵盤の広さっていうか、なんかそういうのが関係するってことですか？ピアノとエレクトーンの違いだと。
そうですね、やっぱり、ピアノは鍵盤が重いので、
ああ、そうで
そ
す
ういう
よ
ことも考
ね。
えてですね、別に手が小さくてもピアノがすごく上手な方はもちろんいらっしゃるんですけれども、ちょっとね、やっぱ楽しもうと思った時に、ね、すぐに弾ける方がいいなというふうに思ったんだと思います。
そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。で、それからだいぶちっちゃい頃に始めたってことですよね。そしたら、
4歳です。
あ、すごい。じゃあもうかれこれ年って感じですね。あ、すごい、すごいですね。ね、私もね、知ってると思うけど、ダンスとかアートがね、好きで、でも私の場合は大人になってからずっと続けてって感じだけど、なんかやっぱ始める時って、あ、なんか楽しそうかなとか、なんかその単純なきっかけだったんですけど、そのやっぱりでも続けるっていうことは多分何かあると思うんですよ。で、私もなんか、あ、やっぱりダンスだなって思った時期とかもあったので、なんかそのやっぱりエレクトーンが好きだとかって感じた出来事とか、なんか瞬間みたいなものとかあったりとかしますか？今までやってきた中で。
はっきりこれがあるから楽しいとかの瞬間はちょっと覚えてないんですけど、なんかね、自分がこうすごく心細い時に弾いてたりとか、そういうことは子供の頃からあったので、どこかで大事だと思ってたんだと思います。
そうですよね。
なん
私、
か、なんていうの、そのみんながみんなやってる楽器っていうよりも、ちょっと なんか私はこれが好きみたいな、自分の性格もあって だと思ってます。
あ、すごいわかります、それ。私も同じような感覚がダンスに対してあるので、そう、なんか自分が好きなものっていう、なんかね、思いというかね、やっぱそこはなんかお互いね、自分の好きなものを大事にしてるっていうのは共通してるかなってね、思うとこですよね。わかります。あ、ありがとうございます。あ、よかった、一緒でって今なんかすごい思います。じゃあちょっと主催されている教室についてもちょっと聞いていきたいなと思います。 何歳くらいから、まあ大人と方とかももしかしているかもしれないんですけど、どれくらいの年齢層の方が通われてる感じですか？
今は一番小さい子が年長さんの子で、うんうんうんうん、一番年上の方はシニア世代75歳の方が来られてます。
あ、そうなんですね、すごい、はい、そのシニア世代の方はもう本当にいつから、はい、みたいな感じで。
シニア世代の方はね、退職してから始めたとおっしゃってますけど。
あ、すごい、すごいですね。
足鍵盤も使ってらっしゃいます。
あ、だからすごいですね。はい、やっぱりやろうと思ったらもう何でもできるって感じですよね。
そう、そう、そうです。本当にいつもそう思って。私がいつも元気をもらってます。
ああ、そうなんですね。はい、あ、すごい。じゃあもちろん小さなお子さんもまだ音符が読めなくてみたいな感じの国家が始めたりって感じですよね。
うん、そう、そうです。うん。うちはね、その人数は多くないんですけれども、
はい、うんうん、
こじんまりとした教室やってるんですけれども、うんうん、まあ、エレクトーンが好きっていう方とか、
うんうん、
お母さんがエレクトーンしてたり、吹奏楽が経験があるとかいう方は、なんかエレクトーンが楽しそうっていうふうにおっしゃったりします、うんうんうん。で、あとね、うちの教室、特徴というか、あれなんですけど、私が家で教えるきっかけが、近所の発達障害の子に教えてほしいということで頼まれたことだったんです。
うんうん、
で、私その時、一からエレクトーンを教えるということが、それまでしたことがなくって、
うんうん、
その発達障害の子に教えるためのレッスンを始めていったので、うんうん、なんかそこから自分のレッスンの やり方を作っていた感じなんです、
うんうん。
それでその子は今も続けてくれていて、
あ、すごい、
25年目。
あ、すごい
なのでなんかそういうふうに、そう、なんていうの、自分の人生の中でなんか、うん、特別なものにしてくれるようなお子さんがまたいたらいいなと思って、うん、発達障害のお子さんもね、ぜひ来てくださいねというふうにアピールをしております。
あ、とすごいですね。もう年性別、年代、そういうね、なんかいろんなことも問わず誰でもできるよっていう感じで、はい、あ、すごい素敵ですね、はいだ、ちょっと改めてその教室のレッスンとか、そういう紹介もして、せっかくなのでしていただけたらなと思うんですけれども、
はい、
はい
はい、教室の紹介、
はい、
あ、でも大体今言ったような感じなんですけれども、うん、はい、うん、そうですね、まあ、別にエレクトーンを知らなくてもなんか楽しそうだなっていうふうに来ていただいてもいいので、うん、なんか一緒に、まあ、それぞれのペースで長く続けて、うん、もらえるようにと思って、まあ、そうですね、なんか中学生以上だったら月2回とかもしてますし、うんうんうん、工夫をして長く続けてもらえるようにしているので、うんうん、ぜひいろんな方に挑戦してみてほしいなと思ってます。で、その小さい頃からしなくてもやりたい時に始めるといいと思ってるので、うんうん、私はもう中学生からとか来てくれたらとても嬉しいです
すごいですね、うん、レッスン時間は1回30分くらいですか？
ね、基本的に、なんて言うんだろう、その小中学生とかお子さんは1回30分、はい、で、大人の方は、大体大人の方って、毎週来れないことが多いので、
そうですよね。
そうです。で、うん、1回1回単発レッスンにして、1回45分のレッスンをさせていただいてます。
すごい通いやすいですね、それだと挑戦が効くので。
はい。
ありがとうございます。うん、はい、ぜひぜひ、気になる方はお気軽に、お問い合わせくださいね。
はい、はい、お願いします。
はい、それではジングルを挟んで、後半はエレクトーンの魅力についてもう少し深掘りしていきたいと思います。
夢の種。
それでは後半はエレクトーンってこんなこともできるんだという魅力についてお話ししていこうと思います。エレクトーンの演奏で 多分いろいろなイベントにも出演されていると思うんですけれども、いくつかどんな感じのものに出ているかって紹介していただけますか？
はい、そうですね、そのエレクトーンはいろんな音楽がねできるということで、うん、私もそういうのをみんないろんな人に知ってもらいたくて、まあ、やってみてるんですけど、まず一つが教室の生徒さんと一緒に絵本とエレクトーンのコラボレーションみたいなことをやっています、うんうん、はい、はい、大人の生徒さんが、ま、前からいらっしゃってて、うんうん、その方の娘さんが演劇をされてるって聞いてたので、うんうんうん、その娘さんに絵本を読んでもらったらすごいんじゃないかなと
思って、あ、そうですよね、
で、それでその方に読んでもらって私が音楽をつけてっていうの、うん、で一つ作品を作るっていうのを毎年教室のクリスマス会でやってきています。
あ、すごい
、はい、もうすごいね、なんか、うん、最初の年はね、そのなんていうの、絵本を読むっていうか、うん、演技をされる感じで読んだので、なんか子供見てた子供さんたちからすごい迫力すごいみたいな感想があって、うんうんうんうん、で、うんうん、みんなすごい聞いてくれるので毎年しています。
はい、
はい、まあ、そういう、まあ、エレクトーンと他のものとか、うんうん、あとは先生仲間で、うん、県の植物園の演奏を、うんうん、に取り組んだりとか、まあ、そういうこともしてますし、うん、あとは隣の市の小学校に月1回放課後子ども教室でのエレクトーンの時間っていうところに、うん、先生仲間と一緒に担当させてもらって行っていたりしています、う
んうん、あ、すごい、本当にいろいろなところで弾く機会もあるっていう感じですね。
はい、
はい、
そう、見てもらわないと
そうですよね、せっかくねなんかじゃあ生徒さんももちろん出る機会があるっていうことですよね。
そうですね、生徒さんにもなるべく、ね、機会を作るようにはしています、うんうん、
はい、はい、そうね、実は私ももうかれこれ10年くらい経つのかな10年以上も前なんですけど、まあベリーダンスとエレクトーンで共演させてもらったことがあって、はい、ね、その時にその曲をアレンジしてもらったんですけど、うん、もう結構私も無茶ぶりなイメージお願いをしてまあでも本当にイメージ通りの曲をすごい作ってもらって、でも多分初めてのアレンジとかだったのでもしかしたら大変だったのかなとかとは思うんですけれども、覚えてますかあの時、
はい、
アラブの
あの時は、
うん、
私はエレクトーンって何でもできると思ってるので
逆に
ちょうどその時に発売されたエレクトーンに、なんかリズムの中に、ね、アラビックキットだったかな、
あ、
そのベリーダンスで出てくるような楽器がちょうど搭載された機種が出たところだったので、
うん、
あれ使えばできるんじゃないみたいな感じで弾けたんです。でももちろん実際作ると大変だったんですけど、
うんうんうん、
でもなんかね、すごく勉強になったし、
うん、
私はすごく大変だったけどとても楽しくて、自分も経験を詰めたいい思い出です。おかげさまで、
あ、よかったです、ね、気がついたら5曲もしてもらっちゃったみたいな感じになってるんですけどね、はい、なんでもうこれは私の中でもちょっと大切な思い出というかエピソードがありすぎるので、その 5曲ともなのでまたちょっと次の時間ある時にまた番組でも紹介させてもらえたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます、ね、お願いします、
はい、あと他にも何かちょっとコラボみたいなことをやってたりします、はい、最近。
そうですね、最近その絵本とエレクトーンを、ね、はい、ずっとやってて、まあ、私たちもメンバーみたいになって3人グループみたいになってるんですけど、はい、うんうん、その演劇されてる方が今年のゴールデンウィークに富山市で上演された舞台に出ることになったっていう話が去年あって、はい、その方が舞台に合うような曲を作詞してその生徒さんであるお母さんにメロディー作ってもらったので、はい、先生編曲してもらえませんかということで、
はい、
お話をいただいて作った曲が あります、
はい、
でそれは歌の伴奏なんですけれども、はい、歌はちょっとまた別の方が歌ったんですけど、うん、その舞台の中でとてもいい場面で使っていただいて、
うんうんうん、
それも作るのはやっぱ大変なんですけど、
うんうんうん、
すごくなんていうの、舞台 私も見に行って、うん、自分の作った曲が流れてきて、うん、なんか感動しました。
あ、そうか、まあ、
ドキドキしながら聞いてましたけど、ミスが目立たないかもとか思いながらですけど、うん、なんかね、エレクトーンをそういうところで使ってもらえてとても嬉しかったです。
じゃあ、その曲皆さんに聞いてもらいましょうかね。
はい、
はい、はい、じゃあそれでは、その舞台で使われた曲です。大和わらべ雨歌になります。お聴きください。ありがとうございました。なんかやっぱりすごいですね、エレクトーンの音の臨場感っていうか
、はい、
なんかこれが舞台で流れるからなおさらもうすごい迫力ですよね。歌が入って、
はい、なんか歌が入った場面と今のままで流された場面が2回あったので、なんかこれだけでもまあ聞けるかなとは思います。はい、
はい、多分ね、今実際今聞いていただいた方もよりエレクトーンに興味を持たれた方も多いのではないかなと思います。はい、今日はむつみエレクトーン教室主催の中島むつみさんにエレクトーンの魅力についてお話ししていただきました。それではジングルを挟んで次はイエローギフトミモザからの贈り物のコーナーに行きたいと思います。ギフトミモザからの贈り物のコーナーです。このコーナーでは日常の小さな幸せを集めていきます。忙しい日常の中で心がほっとする瞬間や思わず笑顔になれた出来事などをリスナーの皆さんと共有していきたいと思います。今日は本日のゲスト中島むつみさんの小さな幸せの紹介です。今日は2つ紹介していただけるそうです。まずは1つ目お願いします。
はい、私子供が3人いるんですけれども、はい、もうだいぶ大きくなって3人とも男の子で高校生、中学生、小学生になって、うん、なんていうの、もう抱っことかそういうあれもいいんですけれども3人でなんか並んでゲームしてたり喋ってたりするのを見るとなんか、なんていうなんとも言えないこう幸せな感じになります。
ああ、そうですよね。割と3人仲良しな感じなんですか普段から。
割と仲良しだなと思います。
すごい、うん、でもなんかやっぱりそうやって忙しい日常の中でそういう姿を見た時ってやっぱりホッとするというかね、すごい幸せな瞬間ですね、はい、まさに、
はい、
あすごい、はい、それじゃ あの2つ目の幸せも紹介していただけますか。
はい、まあ、あのもうこれ昨日の話だけど、あの七夕の笹の本当の生の笹を飾って、うん、七夕飾りをつけたんですけど、家の中にしたら、うん、あの家玄関がね、あの笹の香りですごいいっぱいになって、なんかすごいそれがねいいなと思っていたところです。結構あの田舎で育って田舎に住んでいるので季節のいろんな音とか香りがすると、うんうんうん、なんかねやっぱずっとこれが続くといいなって思います。
うん、なんかこうね、自分が落ち着く香りというかね、自然の香りっていいよね、はい、やっぱり田舎にいるとそういうのに気づけるって言ったら変なんだけど、うん、すごい思う、うん、
はい、
じゃあもう飾り付けとかも子供たちと一緒にやってみたいな。
あ、子供たちはもうあんまりしないので、
う
ん、
そうか、
小さい笹なので、うんうん、私が飾って今あの生徒さんたちが来たら願い事書いてくれるかなと、そういう意味もあって飾ってます。あ、
いいですね。すごい、なんかそういう行事とかもね、習いに来た方たちも楽しめるのでいいですね。
はい、そういう風にね、みんなにワクワクして来てほしいので、うんうん、いろいろやってます、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
は
い、
今日は中島睦美さんの小さな幸せを2つ教えていただきました。中島睦美さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではジングルを挟んでエンディングの方に行きたいと思います。ミモザ色の日だまり時間、そろそろお別れの時間です。今日はエレクトーンの魅力についてたくさん語っていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。ね、エレクトーン1台でさまざまなジャンルの音楽を演奏できたり、楽器のリアルな音色とかリズム、いろいろな表現が楽しめて世界観を作れるなんて本当に最高の楽器だなって思いました。今日はラジオを聴いてくださった方も少しでもエレクトーンに興味を持っていただけると嬉しいです。ミモザ色の日だまり時間ではリスナーの皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。夢の種放送局ホームページの番組コメント欄までメッセージをいただけるととても嬉しいです。リスナーの皆さんの小さな幸せもぜひ教えてくださいね。イエローギフトミモザからの贈り物のコーナーで紹介していきたいと思います。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日のあなたに少しでも暖かな日だまりが届いていると嬉しいです。それではまた来週ミモザ色の日だまり時間でお会いしましょう。さようなら。